主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来て言った。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったでしょう。主人は敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れの時、まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさい、と刈り取る者に言いつけよう。キリストに賛美。どうぞお座りください。マタイの福音書、特にこの13章では、天の国の例え話ですね、他のところでは神の国の、例え話を集めた形でイエス様が、語られています。今日のところはこの神の国の、一つの、姿を、描いているわけですが、それは何かというと、神の国というのは、この麦と、普通の麦とですね、この毒麦がこの混ざって育っているというですね、それが神の国の一つの姿だというわけですね。これは非常に不思議な気がします。なぜかといったら、神の国というのはむしろこの毒麦がなくてですね、ただこう麦だけが育っているのが神の国だというふうに普通だったら考えるわけですが、でもこの例え話は純粋な小麦ではなくてですね、その麦と毒麦が混ざって、でしかもそれをすぐに抜かないで、両方が育つままにしていくと、でそれが神の国の一つの姿だというわけですね。何か非常に不思議な気がするんですが、なぜかというと、毒麦だと分かったらすぐ抜きたくなるというかですね、あるグループかなんかに、毒麦みたいな人がいたら、もうとにかくこの人さえいなければいいんじゃないか、家族の中でもそうか、この人さえいなきゃったらうまくいくんじゃないかっていう、このすぐ毒麦をむしろこう引き抜いて引っこ抜きたくなるっていうのが人間の普通の気持ちで、でもそこで、その毒麦を勝手にですね引っこ抜いてしまって捨ててしまうことは神の国の生き方に反すると書いてあるんですよ。反するということですから、神の国との中では毒麦と麦がいわば混在して育つような、それが神の国であるというわけなんですね。でそのイエス様の教えの、意味というか、それを私たちが理解しなきゃならないと思います。一番大事なポイントは何かというと、いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれないと。つまり何が麦なのか何が毒麦なのか、これはよくわからないから、よく注意する必要性があるというか、こう識別するということなんですけど、実際私たちがこれが毒麦だと思ったらそれが麦だった、あるいはこれが麦だったと思ったら毒麦だったということがあるわけで、その中で私たちは神の国の大切なメッセージを実は学んでいくことができるということだと思いますね。今やってるかどうかわからないけど、火曜サスペンスドラマとか土曜サスペンスドラマだったか、2時間の何か長いこのなんか推理小説みたいな、だいたいドラマをテレビでよくやってる、今でもやってるかどうかちょっとわからないですけど、でだいたいその怪しい犯人みたいな人が出てくるんですね。でそのいかにも悪そうな、だいたい社長室にいてですね、で広い社長室で、でだいたいゴルフのパターがなんか置いてあって、そのゴルフのパターをだいたい売ってるみたいな その悪役の人が大体そのサスペンスドラマで必ず出てくるんですけど、でいかにも犯人そうなんですが、それはあの必ず犯人じゃないんですね。もうそのサスペンスドラマのお決まりですけど、あのゴルフのパターが出てきたら、あ、この人は犯人じゃないっていうことをまあ実際は語ってるんですけど、いかにも犯人そうな雰囲気で出てくるわけですけど、でも最終的に犯人はなんかの近くのなんかおばさんだったり、何かこうあのむしろその犯人じゃなさそうな人が最後は犯人になるっていうですね。だこの毒麦か麦かっていうのは、だから最初のうちはその人が毒麦かなと思うと案外毒麦ではなくて、で麦かなと思ってる人が最後は毒麦であるということですから、私たちは軽々に判断することは、まあ、非常に難しいということですね。まあ、昔見たフランスの映画で、まあ、変人クラブというコメディの映画があったんですね。まあ、多分皆さんご覧になった人誰もおられないかもしれないけど、あの筋書きはこんなんなんですけど、フランスのお金持ちの人々のクラブがあって、まあ、それはまあある意味暇つぶしだと思うんですけど、ちょっと変わった人を呼んできて、でその人にその変わったことをさせてですね、でそれで後からお酒飲んで、そのいかにその人が変人だったかをこうちょっとバカにするクラブっていうか、でまあ何かブーメラン投げる人とか、何かちょっと変わった人が出てきて、である時に来たのはマッチ棒でお城作ったり船作ったりする人が。でそういう人を呼んできて、そのなんかいかにもその人の前ではですね、素晴らしいとかなんとかって言いながら、その後の飲み会ではもういかにバカだったかみたいな感じでこうバカにする、まあ、そのようなところから始まるんですけど、その変人の人がなぜかそのお金持ちのグループの人の中にこう紛れ込んでしまってですね、でお金持ちのやってた脱税とか、あるいはなんか浮気とかですね、そういうものがどんどんその変人の人によって暴かれてしまって、まあ、そのあたりのドタバタのまあ、コメディなんですけど、でもその最後のところがなかなかいいんですね。でそのお金持ちの周りの中でたった一人のその変人が来て、でみんなその人が変だと思ってたんですけど、でも最後の最後、その映画のところで分かるのは、むしろ変なのはお金持ちの人たちで、むしろその変人だと思われた人はむしろ本当に愛を生きていて、真っ正直でですね、ストレートに生きているってことがだんだん分かってきて、でそのお金持ちの方は結局脱税していたりですね、ごまかしてたり、あるいは浮気していたりとかっていうことが、変人の人を通してどんどん逆に言えば悪事がこの暴かれてきてですね、で最後の最後はその変人の人が、お金持ちのカップルがもう一度やり直せるように、その変人の人が助けて、で最後にそのお金持ちのそのめちゃめちゃだったカップルが、まあ、もう一度やり直すっていう話に、まあ、最後はなるんですけど、まあ、それだってそうなんですね。どっちが変な人なんか、映画の始まる時にはこの明らかにそのマッチ棒で何か作ってる人の方が変な人なんですけど、でも映画の終わりではむしろそれを笑ってる人々の方がみんな変な人だったっていうことが、まあ、分かるということなんですね。だから実際どっちが毒麦なのか、どっちが麦なのか、案外これは分からないということなんですね。まあ、少し東洋的な白黒はっきりしないっていう考え方も混ざってるかもしれない。でも考えたらファリサイ派の人にとってイエス様は毒麦だったんですよね。秩序を壊すから、だから毒麦を抜きましょうということでイエスを殺してしまったわけで、毒麦を勝手に引っこ抜くっていうことが大いなる悲劇を招くことはあるわけですね。じゃあ逆にイエス様はどうしていたのか、毒麦だと思われた罪人とか徴税人とかですね、売春婦と一緒に付き合って一緒に食事をしていたわけですね。イエス様は毒麦だと思われる人を実は全く排除していないわけですから、で逆にファリサイ派のように、まあ、ファリサイ派って実は真面目な人々なんですよね。でもその人々が麦だと思われてた人たちのいわばイエス様を偽善を暴いていくことになるわけですね。だから皆さんもあの人が毒麦で自分が麦だって思ってたら、もしかしたら逆かもしれない。その人が麦で自分が毒麦かもしれないですから。でも私たちはだから改心したり見直したり自分の生き方を振り返ったりすることができる。だから裁きはずっと先なんですね。私たちが自分の生き方を絶えず見つめ直しながら 一番大事なものは何なのかということを見つめるチャンスが毒麦だと思われる人を通して与えられることはあるわけですから。でも毒麦によって改心できたら、その毒麦が果たして毒麦かと言えるかどうかももう分からなくなるわけですね。でも少なくとも私たちは自分が麦であるという傲慢を持つことは大いなる危険だと思いますね。自分の中にも毒麦のところがあるんじゃないかということを丁寧にやはり振り返って、できれば麦と毒麦が両方とも全てが麦に変わっていく、まあ、それこそが本当の神の国でしょうけど、それを私たちはまあ目指していくことが大事なんじゃないかなと思いますね。経験にとにかくもうダメだとか、こいつはダメだとか、もう引っこ抜いた方がいいとか、なんとかかんとか、いなくなった方がいいとかですね、というふうに考える考え方が神の国から一番遠いということなんですよね。いかに毒麦だと思われる人と共に歩めるか、私たちは。そしてその中で私たちがやっぱり戒心や生き方を見直すことを招かれていることが多いわけですから、まあ、イエス様が本当に何を大事にしたのか、イエス様が誰と付き合って何を伝えたのかということですね、まあ、それを私たちがもう一度問いかけながら、じゃあ自分の生活の中で神の国を生きていくというのは本当にどういうことなのかですね、まあ、それをよく考えながら、まあ、この1週間ですね、私たちがイエス様が望む神の国を本当のところ、自分が考える勝手な理想像じゃなくて、神様が考える、イエス様が考える神の国は自分の生活の中にどのように実現したらいったらいいのかということ、まあ、それをしっかり考えながらですね、この1週間この神の国をの中で、あるいは神の国を作っていく生き方ができるようにお祈りしたいと思います。